ございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら様々な視点から情報をお届けする番組です。今日は2月7日木曜日、はい、いつも通り今日も生放送でこちら FM 那覇よりお届けしています。今週は私は、月曜日も、ブライダルのお仕事がありまして、今週末もありがたいことにね、幸せのお手伝いさせていただこうかなと、結婚式の司会が入っています。本当にね、いつ司会をね行わせててもやっぱりね、毎回毎回本当に違う幸せの形をね見ることができるので、本当に帰りの車はねすごくあったかい気持ちになりますよ。本当に今日の新郎新婦もよかったな、お父さんお母さん の, 愛情いっぱいに育てられた、本当にこのねお二人の姿が、この2時間しかね一緒にいないんですけど、なんかねちょっとやっぱりね想像できるんですよね。思い出のアルバムを見たり、お父さんの涙はやばいって、ね、司会しながらもやっぱり泣きそうになるんですよね。まあそんな感じで、仕事がだいたい北部であるので、高速道路やっぱり使うじゃないですか。まあ知っての通り今高速道路ね、期間、1月5日からだったかな、1月の5日から3月31日まで、工事しているんですよ。金からかな、そうですね、金のインターから巨大インターのこの間で、まあ、全部ではないですけど片側工事をしているので、時々ね、まあ、時間帯によってはやっぱり混んだりするので、そこをね私も考えながら、運転するわけですので、まあ北部に行く方、高速道路を使う方、高速道路の情報しっかりチェックした方がいいですよ。まあ、工事していない時でも、待って、なんでこの2キロの、渋滞って表示出るじゃないですか。あれにねドキッとするので、やっぱりね遠くへ行く時は前もって、ちょっといつもよりもちょっとやっぱり前もって早めに出ようとか、そうした方がいいんじゃないかなと思います。私ねだいたい高速乗って、まあ、1時間弱で名護には着くんですけれども、逆算してもう向こうで30分待ってもいいからって思うぐらい早めに出るんですよ。本当に何があるか分かんないから、ましてや仕事が結婚式の司会ともなると絶対絶対遅刻できないわけですよ。当たり前ですよ、仕事はね遅刻しちゃいけません。ただやっぱりこの幸せのこの時間、本当に新郎新婦はこの日のためにもう本当にいろんなことを考えて、もうこの2時間にいっぱいね気持ちを込めて沖縄まで来るわけですので、すいませんちょっと車がなんて絶対言えないですから、もう向こうでもう30分でもなんなら1時間でも待ちますみたいな、その勢いで気持ちをね私はもう早めに出て毎回行ってます。まあでも運転する際は皆さん気をつけてください。それでは、はい、今週も、いろいろな情報をお届けしたいと思います。お時間までお付き合いください。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。 今日はですね、発達障害の、まあ、よくね、子育てをしている上でいろいろ成長ってやっぱ子供によっては全然違うじゃないですか。まあ、2歳ぐらいになっても子供の、ね、発語がまだない、なかなか言葉を喋らないからどうしよう不安っていう声って聞いたりするし、やっぱり他の子供たちは成長が早かったりする分、自分の子は本当に遅いからもしかしたらって時々不安になる時ってあると思うんですよ。まあでもある程度、まあ、あの2歳ちょっと過ぎたら言葉がバッて出ましたって、あ、よかった、安心したっていうケースもあったりするんですけれども、何かとやっぱり子育てをしている中でやっぱ成長のこの発達の不安とか悩みとかそういうのって、まあ、つきものだと思うんですよね。そういった中で今こうやってね、発達障害ということもあったり、私の場合はまあ子供は知的障害だったんですけれども、発達障害って本当に子供を見てはやっぱり健常者と変わらないので、さっきも言ったように発達だけがやっぱりちょっと今は遅れてるのかな、遅いだけであって、まあゆっくりゆっくりもう健常者と同じように成長ね、あの同じになるだろうって思いながら育てている方もいるだろうし、もうずっと不安なまま、子育てをしている方ももしかしたらいるかもしれないので、そういった場合、まあね、一人でもう不安になるってなると毎日の子育てなわけですから、悪循環だと思うんですよ。なのでそういった場合どうしたらいいのかなっていうことで、よく言われることが、あの地域にある保健センターだとか、市町村にある保育園の中にある子育て支援センター、あとは、児童相談所だとか、そういったところにまず、相談するのも一つの案だと思います。わからないままもう病院に相談しようって言ってもきっとね、小児科に病、あの相談したとしても、あ、ここは専門の病院じゃないので専門の病院に相談してくださいって中には言われる時もあると思うので、わからないから私たちってやっぱり、病院の先生かなと思って相談すると思うんですけど、先生によってはいえいえここじゃないですよ、あの専門のところに行ってくださいって言われても、その専門の病院っていうのがわからないから相談しているわけであって、じゃあその専門の病院ってどこだろうって実際調べてみても、やっぱり大きい病院ね、もう本当に専門の医療機関になるので、この勇気がねやっぱり出るわけですよ。私の場合は、三男くんが6ヶ月検診、みんなねあると思うんですけど、子供生まれると市町村である検診ってあるじゃないですか。その6ヶ月検診に行った時に発達がちょっと遅れてますねって言われて、もしこのままちょっとまだ発達がね、あの時首が座っていなかったので、まだ首が座っていないようであれば、専門の病院を紹介するのでそちらにまず行ってみてくださいって言われて、行ったところが南部医療センターに行って、そこで診断、検査をして、診断を受けたわけですね。それなので最初に、まあ、もしかしたら発達がちょっと遅いのかな、でもまだ6ヶ月だし今からだろうなって思いながらも、自分ですぐ、いやちょっと心配だから病院に行ってみようってあの時は全然思わなかったので、やっぱり誰かに言われて気づくだとか、そういった相談を受けた中で、あの紹介してくれたから、あ、じゃあちょっと行ってみようかなって思えた時だったので、まずは、もし中にそういうね不安になっている方、もしかしたら成長何か障害があったり何かあるんじゃないかなってもし思っている方がいれば、近くの相談所に相談してみるのがいいんじゃないかなと思います。全然もう医療機関の、あの専門のね病院にすぐ行っていいですよ、全然。そしたらすぐスムーズに検査だとかできると思いますので、そうじゃない場合、どこに相談していいかなって不安に思っている方がいるんだったら、近くの相談所に行ってみたらいいかなと思います。まず例えばなんですけど、子育て支援センター、 分かる方もいるとは思うんですけど、市町村の保育園があるじゃないですか。認可保育園、無認可の保育園、無認可もあるかな。本当に市町村のね、その設置されている保育園によっては認可でもないところもあるのかな。なので調べてみて、行ってみてください。その子育て支援センターは、まあ、障害あるないに関わらず子供を育てている親とまた子供がそこの支援センターで楽しく、遊びながら、また同じ親同士で情報交換もできる場所。あとは保育士さん、その保育園の保育士さんもいるので、やっぱりね、子育てをする子供のことをいっぱい学ばれたプロの方がいるので、その方に子供の成長だとか子供のちょっと何か不安に思っていることを相談できる場所だと私は思うので、この子育て支援センターにまず足を運んでみて相談してみるのもいいんじゃないかなと思います。私も保育士やっている時に、子育て支援センターに遊びに来ている親御さんを見ると、やっぱりね、皆さん、にこやかにされている方もいれば、中にはちょっと不安になっている方もいるけど、保育士だとか同じ親とねお話しされて、いや、ちょっとよかったっていうほっとした表情で帰られるお母さんたちもいるし、なのでまずは足を運んでみるのもいいんじゃないかなと思います。あとは保健センター、保健センターは地域住民の健康相談だとか保健指導、あと健康教育、ね、いろいろなそういう目的として市町村に設置されています。調べたところ、現在は41市町村の中に65箇所、設置されているそうなので、保健センターも調べてみて、そちらに電話して、実はこういうことで悩んでるんですけれど、どうしたらいいですか、何か専門の、ところがあれば教えてくださいっていうという形で、まずは連絡入れてみるのもいいんじゃないかなと思います。あとはですね、児童相談所、児童相談所って今ね、よくテレビでいっぱいありますけど、児童相談所って、まあ、私も思ってたんですけれど、子供のこういった虐待だとか、あと子供が問題行動を起こしただとか、いじめや不登校だとか、そういった子供に関するところの相談をする場所の中に、こういった子どもの発達の面、障害があるかもしれない、そういった面も相談に乗ってくれる場所なんだと私も調べて知りました。そこでまず相談を受けて、でその専門の職員がその相談の内容に、応じながら知能検査や心理検査を行ってくれるらしいんですね。でその後、子供に合った解決方法を相談員が一緒に考えてくれて、でそこからこの子に合った、医療機関だとか発達センターだとか、そういったこと、あとはまあ発達のね、相談をしてくれる場所とかを一緒に考えてくれるところでもあるそうです、児童相談所ですので。児童相談所も市町村に、設置されているので、そちらも、調べてみて連絡してみるのもいいかなと思います。あとはまあ医療機関ではないですけれど、こういった発達障害の支援センター、発達障害を、もうちゃんと専門の病院としてあるところがあります。私が通っているところは沖縄の沖縄なんですけど、沖縄県の沖縄市、合わせの方にですねあるんですけれども、そちらの発達障害支援センター、そちらで、事業案内を、ま、検索してみてすぐネットに出るので、事業案内も書いてます。あと、コーディネーターが相談を乗ってくれるので、そちらも、検索してみてください。あと情報提供する場所でもありますので、その発達障害支援センターに、ネットで調べるなり、あとは直接ね連絡して聞いてみるのもいいんじゃないかなと思います。あとは最初に言ったように医療機関もありますので、一人で悩まずに、何かちょっと不安にあるなって思う方は、こういった地域にある市町村に設置されているその窓口を、もう、まあ、勇気はいると思うんですけれど、そちらに一歩連絡を入れたり足を運ぶのも 子供の一つの成長の次につながるステップだと思うので、ぜひぜひ活用してみてください。親の本人、子供本人もだけど、親自身もそこに相談するなりに、相談して何か解決することがあると思うので、障害があったんだって分かることもある。でも、障害じゃなかったって分かることもある。いろいろな解決って絶対あると思うので、一人で悩まずに、そういった窓口も活用して、あとはそういったところがやっぱりまだ、一歩踏み出せないなっていう方は、もう本当に身近な友達、家族、そういった方に相談してみるのも本当にいいと思います。一人で悩んでもね、頭の中ぐるぐるぐるぐる駆け回ってね、全然前に進まないと思うので、なので、子育てのことを相談するって本当に勇気がいることだと思いますけど、その勇気を一つ出すだけで子供と、私、親本人、親自身が、楽しく子育てをできる一つの方法だと思うので、ぜひ一歩勇気を出して活用してみてください。戦隊三男レンジャー、知的障害重度と診断された7歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。三男くんが、今週土曜日ですね、家庭訪問じゃなくて授業参観があったんですね。西原町に住んでるんですけれど、西原町が、教育の日ということで、まあ学校が、教育をしようということですよ。授業参観、教育の日だからね、授業参観をしているわけなので、授業参観行ってきました。私が行った時には、まあ、親子で一緒に楽しむということで、今子供たちが楽しんでいる遊びということで駒回しをしてたんですね。子供たちがそれぞれ前に出てみんなで駒を回すんです。で、回しながら、まずこう巻くことからできたとか、で回せたとか、そういった感じで、先生と子供たちとで親も一緒に、楽しみながら、私も参加させてもらった授業参観でした。で、三男くんね、保育園の時、幼稚園の時から駒を回すのは上手なんですよ。ただあの時は駒に紐をこうね、ぐるぐるぐるぐるって巻くことができないで、駒を回すことだけが、そこがとっても本当に上手でしたよ。すごく上手だったんですけど、今はね、紐をちゃんとこうくくりつけて、最初のね、上の方にほら くるじゃないですか。そこからぐるっと回して、ぐるぐるぐるって、でくるくるって回しながらも、ちょっとこう紐が歪んでたりするとまたこうそこをちょっと直しながら、こう器用にくるくるくるくるって回していくんですよ。で小指に引っ掛けて、もう一丁前にこう振る動作をしながら、えいえいえいえいっていう感じで回して、上手に回って、それをまた一丁前に手のひらにこう乗せようとするんですけど、絶対乗らないんですよね、まだ。でも手のひらに乗せようと頑張って、こう乗らないで、あーって言いながらまた挑戦して、そういった感じで、駒回しを楽しんでいました。子供の、まあ、いろいろな、ね、子供たちいる中で、もちろん駒回しがまだ苦手な子もいたり、得意な子もいたり、みんなそれぞれですけど、駒回しだけじゃなく、やっぱそれぞれ子供って得意不得意ってあるじゃないですか。その中でね、多分三男くんもやっぱり得意な子が駒を回している姿を見て、俺も頑張って駒を回したいっていう意欲がね、多分持ったんじゃないかなって思うし、で、駒をまだ苦手な子に対しては、見てよ見てよって言って、こうえいって、見せて、 教えてるのかちょっと得意げになってるのか分かんないですけど、一緒にねこう楽しんでいる姿を見るとやっぱこう同じ子供たち同士で学ぶことってあるんだなっていうのは、なかなかね授業参観で一緒にこの時間を過ごさないと見れない、この成長するしている姿だったので、貴重な時間だったなと思います。お兄ちゃんたちの時はね、今日はいいや授業参観って思う時正直あったんですよ。ただ今ね授業参観本当に多いんですよ。こんなに授業参観するのってぐらい、私たちの時ってなんか半年に1回あったかなとかさ、なんかそれぐらいの記憶だったんですけど、今なんか2ヶ月に1回親が行くんじゃないかなって思うぐらいいっぱいあるんですよ。だからお兄ちゃんたちの時はいやもう今日はちょっとって思う時がごめんねお兄ちゃんあったんですけど、まあ三男くんのおかげでお兄ちゃんの授業参加の日数も増えたかなと思います。でもやっぱ子供のね成長する姿ってやっぱり見れたこの時ってあ良かったなって思うので、頑張ってこれからも授業参観参加したいなと思います。今日は、まあ、久しぶりに曲をお届けしたいなと思います。以前ね私がお仕事で、司会をさせていただいた時にゲストとして、ディアマンティスさんが来てたんですね。もうねホテルの、オープニングセレモニーだったんですけど、そのホテルのビジネスホテルだったので、まあ、会場としてはレストランを会場として使ってたので、まあ、そんなに大きなね、いつもはあんなに大きなイベントを会場でやってるんですけれど、本当にそれに比べるともう部屋なのでちっちゃな会場なんですけれど、さすがディアマンティスさんと思ったぐらい、もう一体感にさせるのが本当にすごいなと思うぐらいの、本当にもう鳥肌全開の、あの時間はね本当に忘れられません。私も司会をしながらも司会そっちのけで本当に一人の観客として一緒に盛り上がって一緒に踊って本当に楽しかった時間だったなと思います。あの瞬間ね、あーディアマンティスさんって本当最高だなって思いました。それではお届けしましょう、ディアマンティスさんで、勝利の歌。もうねめっちゃ泣きそうでしたよ。もう本当に鳥肌と感動と、もう本当にすごいなって思うぐらいのあの一体感すごかったです。ぜひねライブがあるときぜひぜひ行って聞いてください。でいっぱい乗ってくださいディアマンティスさんの勝利の歌でした。このままエンディングいっちゃいます。今日もいっぱい喋りすぎたので、エンディング、今日は、子育てで悩んでる方たちがいる時はぜひ子育てのね、成長で悩んでる方がいるんであれば近くの、市町村に窓口があるそういった、児童相談所だとか地域の保健センターぜひぜひ活用してみてください。それでは、来週の木曜日10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは城間ひかりでした。良い週末を過ごしてください。